始まりました映画の話したすぎラジオ第200回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今回はですね、大石さんがニューヨーク旅行に行ってたのでお休みとなりまして、2人で収録なんですけども、
はいはい、
ちょうど200回記念の回がまさか の, あのメンバー格っていうのは
まあまあまあまあまあ、いやでも200回行ったんですねっていう。
200回、行きましたね。
すごいですよね、なんかこう考える、はい、
正直異常やと思ってて
こんなやるかねっていうね、はい、感じですよね。
はい、いや、大の大人が毎週映画見て映画の話してをほぼ毎週やり続けたっていうのは結構異常やなと思ってるんですけど、うん、はい、いや、まあなんとか200まで来たって感じなんで。
そうですね、はい、まあまたちょっと3人揃った時にこの話はした方がいいかもしれない。
本当ですね。ちょっと
2人でこうしみじみしてもなんかちょっとねあれだと思って、
そうですね、
はい、とりあえず200回とりあえずおめでとうというところぐらいでいいんじゃないでしょうかっていう、
はい、はい、ちょっとそのあたりの回想は次回に取っておきましょうか。
はい、
はい、では、近況の話入っていきたいと思うんですけれども、マリオンさんはいかがされてました？
そうですね、今週はファーストキスと、
はい、
どうすればよかったか、
はい、
とトワイライトウォーリアーズを見ました。
濃いっすね
濃いもういや今週の3本全部よくってどれも話したいんですけど、
はい、
まあファーストキスの方は山口さんの方にちょっとお渡しするので、
はい、
ちょっとどうすればよかったかとトワイライトウォーリアーズの話をしようかなと思うんですけど、
はい、
まずどうすればよかったかに関しては、まあとにかくちょっとドキュメンタリーとして壮絶なものが記録されてたなっていうことがちょっとびっくりしましたね。うん、はい。まあ、まずちょっといきなりこう、統合失調症になってしまったお姉さんの音声から始まり、そこでちょっと一体何みたいな、何事みたいな状態になってから、その状況の説明が始まり、え、これどうなるのこれみたいな。っていうのをほんとちょっと固唾を飲んで見守っていくみたいな感じでした、正直。はい。もうなんか、まあもうもうこの答えじゃないですけど、まあもう早く病院に連れて行けばよかったって言ってしまえばそれだけのことかもしれないんですけど、いざあのシチュエーションになった時に、じゃあそういう判断ってすぐできるのかっていうと、またちょっとできなかったりすることもあるだろうなっていうのがちょっと思ったりとか、すごいしましたね。
うん、
明らか確かに間違ってるんだけど、客観的にもう見れないみたいな、家族の間ではみたいな状況って、まあ簡単にそういう状況に多分陥ってしまうよなっていうのをすごいやっぱ考えてしまいましたね。で、やっぱ息子であるその監督自身が結構そうやってちょっと客観的な視点というか、ちょっとそれおかしいと思うみたいなことをちゃんと、まあお父さんとお母さんに言いますけど、まあでもなんか結構記録してるやつってあれですよね。多分、お正月に帰ってきた時の映像ばかりだったと思うので、
はいはい、
なんかやっぱ、両親側からするとなんか年一で帰ってくるやつに何を言われとんじゃみたいな気持ちにもなってたりするのかなとかちょっと思ったりとかして。
いや、そこですよ、これは。本当に。
うん、こっちはもう365日ずっと面倒見てるんだが、みたいな、
うん。
っていうふうに多分思ったりもするだろうなって思って。したし、
うん、
で、やっぱどこかちょっと認めたくないところとかもお互いにあって、でもなんかどっちがどっちかとかわからなくなってて、でもなんかもう、なんか双方にお互いの、お母さんの方はお父さんが心配になってとか、
うん、
お父さんはお父さんでお母さんの方が、みたいなことを言い出してみたいな。原因とかなんかもう最初の始まりがどうだったかとかもがもうほとんどわかんなくなってきてるな、みたいな、
うん。
っていうのもすごい感じたりして、これは本当にちょっとなかなかどうしたものかっていうか、うん、これがちょっとやっぱ家族の難しさというか、
うん、
っていうものなのかなっていうのをすごい感じさせられましたね、本当に、
うん
うん、でやっぱりそのお二人が話されてた中でもお姉さんがピースするシーンは確かに、うん、ああよかったっていう気持ちにやっぱすごいなりましたし、
うん
うん、 ほんのこれだけのことだったと言ってしまえば、まあ、結果論ですけど、けどまあ、ちょっと、まあ、どうすればよかったのかっていう、ほんとタイトル通りのことをほんと持ち帰らざるを得ないみたいな映画で、ほんとにちょっと、すごかったですね。はい。
うん、いや、本作って、まあ、その家族の統合失調症を発症したらっていう一つの事例の話ではあるんですけど、どの家にも何がしかの問題解決を避け続けてる課題ってあるんじゃないかなと思うんですよ。
うん、
どの家にも、
うんうんうん。
で、目の前のその解決に取り組みきれない様々な要因によって、でもこれってずっと残ってますよね、うん、みたいなことってあると思うんですよね。だから本作ってその、まあ、家族に病気の人が出た時に、ちゃんとそれと向き合えるかっていう、まあ、特にその精神的な疾患ってなると、やっぱりよりセンシティブな側面ってあると思うんで、うん、それに対峙できるのかどうかっていうのもあると思うんですけど、それとは別に、その家族の中に残された課題に向き合えない時間を取ってるドキュメンタリーだなっていう。
うんうんうん、
そこがなんかね、こう、ヒヤヒヤしてしまうというか、あの事例に対してだけ何かを指摘することはできるんですけど、うん、
はい。
いや、お前んちどうなんて言われてるような感じがするんですよ。お前んちのこれ見過ごし続けてますよね、うん、みたいな。
そうですよね。いや、もう、ちょっと、なんかなかなかこう、外野がどうこう言えないなっていう。
はい、
でも言わないとこれ解決しないことでもあるみたいなことが、本当たくさん家族という関係性の中でゴロゴロ転がってるっていうのを、本当に思いましたね、
はい。
うん。あと、結構長いスパンで撮られてるじゃないですか。
はい、
なんか、人が老いるってこういうことなんだみたいなのをすごい実感する映画でもあったなって思って。
はいはいはいはい。そうですね。
お父さんの姿が、最初の頃は、まあもちろんまだ若いくって、なんかかつて住んでた家の説明というかなんかしてた時期の頃とか、もちろん当然若いんですけど、でも最後の方になったらもうかなりもうヨボヨボになってて、でもそれは当然しょうがないっていうか、そうなるものだと思うんですけど、動画でこういう感じで定点観測で一人のなんか老いていく姿を見るっていうのもなかなかないなって思って、そう、あんまりその自分の祖父とか祖母に対してその動画とかでの記録があんま残ってないなって思って、写真とかもちろん撮ってあったりとかするんですけど、で、写真を、まあなんかこう、その年ごとにこう並べていったら、まあそれが定点観測的にはなるんですけど、なんか動画として、動いてるものとしてなんかそれが残ってるみたいなのが、やっぱちょっとすごいなって思って、
うん
うん、ちょっとそういった意味でもちょっと、当たり前っちゃ当たり前のことなんだけど、すごくハッとさせられたりしました。
うん、そうですね。本当。
しかもあのお父さんね、僕のおじいちゃんと結構姿が似てて、なんか余計にちょっとそれもあって、なんかすごく似てると思いながら、って思いながら見ちゃって、なんか余計にそういうことも考えたりとかしちゃったりしましたね。あと別のあの映画のポッドキャストで、おきえしゃって知ってます。
はい、はい、はい。名前は存じてます。はい。
あれ僕たまに聞いてるんですけど、で、そこでどうすればよかったか。
はい。
を扱ってる回があって、それ聞いてたんですけど、で、劇中、ビートルズの曲が、
うん、
流れてもいるか、
うん、
出てくるじゃないですか。
うん、
なんか僕は見てるときはすごい何の気なしに、あ、ビートルズだーって思ったぐらいだったんですけど、なんかそこで使われてるというか、その、映ってるビートルズの曲とかの、なんかその、歌が結構、この家族というか、その、お姉さんのことだったりとか、その監督のこととかの、めっちゃこう暗示しているような曲になってるみたいな、ふ
う
に語られてて、実はちょっと確かに役詞とかもその回のところで語られてたんですけど、確かにすげえなんか、ぴったりハマってて怖いんだけど、みたいな。なんか出来すぎたフィクションみたいな感じ。なんかぴったりな曲になってて、なんか、これはどういうことみたいな。なんかそういった意味でもちょっと驚かされましたね。
ああ、まあ、さすがに、作為してそこに配置したわけじゃないでしょうから。
うん、そうそうなんです
か、
ね。にしては出来すぎっていうか、ってぐらい。
そうですね。なんかそういう瞬間も切り抜いちゃうんですね、映画って。
うん。
あ、
そう。そこがやっぱちょっとすごいもんが映り込んでたなっていう瞬間でもあったなっていうふうに思って。
はい。
うん。いや、なかなか撮ろうと思って撮れないですよね、こんな作品ね。すげえなって思いました。
うん。
で、トワイライトウォーリアーズ なんですけど、
はいは
い、いやーもう元気出ますね。あれ楽しい映画見ると。うん、いや僕もこれ見に行った日めちゃくちゃ元気なくて、
はい、
なんかもう全然布団から出られないみたいな、もうあーこのままダラダラと休日が終わってくんだなーみたいな感じだったんですけど、でまあどうしてもでも、あーでもトワイライトウォリアーズは見たいなーみたいな風に思ってたんで、ちょっと頑張って這い出して見に行ったら、めちゃくちゃ元気出るぐらい楽しいじゃないかこれって思って、何ですかこれはっていう。で確かに山口さんが言語化できてないみたいな言ってたと思うんですけど、確かにこれむずいわっていう、面白いしか言えないもんみたいなところはやっぱあって、うん、でやっぱりその名前何でしたっけ、クーロン城、
はい、
クーロン城のあの団地というか砦みたいなというか、はい、なんかあそこのやっぱ人々のなんか営みがめちゃくちゃ克明に脳に刻み込まれてくる感覚がすごいあって、これすごいなって思って、
うん、
前とかにも多分それこそ本当空論城を舞台にしたなんかその男たちの熱いドラマみたいな映画はなんか見たことあったはずなんですけど、
うんうん、
でもなんかここまでなんか空論城のことをこんなになんか克明になんか覚えてではいなかったんで、でもそれをなんかめちゃくちゃトワイライトウォリアーズはめちゃくちゃしっかり描いてたから、なんかそこがまずすごくいいなって思って、
うん、
みんなそこに人が生きていて、なんかめちゃくちゃ大変そうだけど頑張って生きてるしみたいな、
うん、
なんかそのなんか営みにまずちょっと惚れ惚れしちゃうみたいなところがあって、うん、なんかもう今の時代にはない人のつながりみたいなのとかがすごい感じられてるかなっていうのがすごいあったなーっていうのが一個と、あとはまあ、一人一人のキャラクターの、なんていうんですかね、キャラ立ちの良さっていうか、
はい。
みんないいキャラですよね。
うん、いや、もう、むちゃくちゃ良くって、本当に。
ちなみに、山口さん一番好きなキャラクター誰ですか？
いや、僕はね、ロンギュンホンの、なんか一番弟子みたいなやついるじゃないですか。はい、
ロンギュンホンの一番弟子、
ね、名前がね、ちゃんと覚えれてないんですけど、ソンヤっすね。
あ、ソンヤ。
はい。
ですか。ああ、ナイフ使いの、彼ですよね。
はい、
ああ、はいはいはいはい。
あいつね、全部の瞬間、ハンサム。
ああ。いや、あいつずっとハンサムですよね。かっこよかった、確かに。うん、
ずっとかっこいいですよ。最高だなって思う。うん、ね、むちゃくちゃ良かったっすね。うん。
いや、僕誰だろうな。でもやっぱりお名前をちょっと、それ、ロンギュンがあれですかね、床屋やってる人、
はい、はい。
ですかね。
まあ、管理してる人ですよね。
あ、そうですよね。管理してる人。
はい。
あの人かな、やっぱ。いや、大人の色気っていうか、はい、みたいなというか、頼りがいのある感じというか、
はい。
ちょっと顔立ち、若干ちょっと松平健みたいな感じしてたんですけど、はいはいはい、でもめちゃくちゃかっこいいっすよね。いやもう、
やばい、本当に。
あの人だけ動き違う、なんか初手の動きが違うみたいなのがすごい鮮烈に覚えてて、はいはい、なんかもう特殊な型使ってますみたいな、
はい。
あれがすごい良くって、
はい、
もう一生ついてきますみたいな気持ちになりましたよね。うん、
いやー、まあ若者世代4人もめちゃくちゃいいんですけど。
う
ん、
そうですね。
はい、あとまあ、結構上の世代は、気功を使えるんですよね。
あ、そう。
はい。
ちょ、ずるいだろみたいなレベルの、チート級の強さのやついましたよね、敵がね、ほんとね。いいのかっていう。
高気功によって刃物を通さないっていう、もうインチキみたいな強さのやつでしたけど、そう多分、上の世代の人たちって、多分気功を使えるんですよね。だから、
うんうん、
もう柱に拳の肩つけれるぐらいの八景使って、出たりするじゃないですか、上の世代の戦いは。
確かにそうですね、確かにそうですね、う
ん。だから、上の人たちは、あいつに勝てると思うんですよ。
うんうん、うん。
あいつの内側に衝撃を加えることができると思うんですよ。高気候の内側から。
うんうんうん。
やっぱ若者世代は、その気候の技がないんですよね。
うんうんうん。
それに対して、まあ、いかに戦っていくかみたいな、ちょっと、うん、なんていうか、レイドバトルみたいなことが。
そっか。確かにそういう違いがあるのかって、確かに今言われてちょっと気づきましたけど、そうです。そっか。だからちょっと結構上の世代は上の世代、結構濃密なその因縁というかドラマがあって、はい、下は下ですごい、 等身大のなんかドラマがあってみたいな、はい、なんかどっちも濃ゆくってみたいなのが、はい、なんかちょっとどの世代にもなんか脈々と続くドラマが続いているみたいなのが、なんかちょっとナルトっぽいなってちょっと思いながら見てたんですけど、そう、なんかそういうのとかも含めてなんかね、いちいちいいってなっちゃうっていうか、
はい、
うん、で、アクションもやっぱ当然かっこよいなっていうのがやっぱあって、
はい、
やっぱその狭い兵所での戦いみたいなの言われてたと思うんですけど、
はい、
僕てっきりなんか、その最初言われた時になんかザ・レイドみたいな感じなのかなって思ってたんですけど、
はいはいはいはい、
結構なんというか、狭いは狭いけど、結構上下空間、結構穴開いてるから結構、アクロバティックに動くじゃないですか、
はい、
みんな。
はい。
なんかあの感じがすごくなんか映画的なアクションとしてかっこいいんですよね。
はい。
行ったり来たり、もうぐるんぐる回るみたいなのが、すごくよくって、
はい。はい、
ああ、なんか映画のなんかそのアクションとか、まあある種のチェイスシーン的な感じもちょっとあるし、
はい。はい、
なんかそういうのを見てる時のなんかその興奮というかなんか、あ、気持ちいいみたいな感じが、はい、もう全編続いてるみたいな。
はい。
とにかくすごかったっす。
はいはい。うん、いやだから、建物も今回主役やなって思うんですよ。建物というか場所ですよね。うん、だから、
はい。
その、アクションの舞台としての主役でもあるし、やっぱりその、人々のドラマを包み込むものとしての場っていう主役だなっていうのもあるし、うん、で、いいんですよね、そこが。
うん。
うん、
いや、本当に良かったなーっていうか、だからもう、なんかこんなにみんなが熱狂するのもよくわかりましたっていうか、うんうん、まあまあまあまあみんな落ち着きなさいよぐらいの風に思ってたら、
はい、
いや、そらなんか、そらなんか8の字のチョコレートみたいなやつ欲しくなるし、なんかなんとも知れないチャーシュー丼みたいな食べたくなるし、はい、みたいな。そうそう。もうなんかちょっともうなんか世界観とかがやっぱちょっと好きになっちゃうなーみたいな、はい、本当にありました。うん。いや、すごい。
はい。
いや、もう、今年一番楽しかった映画かもしれないっていう生きていいかもしれないぐらいのすごい楽しい作品でした。はい。
はい。
はい。今週はこんな感じです。
はい。僕はですね、まあ、お題作以外だと、ファーストキスを見てきたわけなんですけど、これ、ね、どこまで喋っていいものかっていうのがあるんですけど、
うん。そうですね。
なんかね、すっげー出来がいいわけではない気がしてるんですよね。なんというか、
はい、
結構、キャラの作り方とか、まあ、なんというか、紋切りなとこあるなっていうのもあるし、話し運びも、はい、まあ、なんというか、丁寧っていうのもちょっとちゃうかなって気もしてるんですよ、うん。
はい。
で、キャラクター描写とかも、多分好きじゃない人全然いると思うんですよ。
はい。
こいつの扱いがさ、みたいなのを感じてる方も、いっぱいいるかなって気がするんですけど、そういうの抜きにしてね、僕この映画むちゃくちゃ好きなんですよね。
もう僕大号泣しましたね。
うん、
はい。
そうですね。どっから喋ったもんかなっていう。で、まあ、簡単に言うと、45歳になった松たか子演じる、なんて言ったらいいのかな、舞台デザイナーというか、まあ、立体デザイナーの、
うん、
人がいて、最近夫を亡くしてるんですけど、もうその夫とはすっかり不仲になってた
ん
ですけど、ただ、ひょんなことからタイムスリップして、その夫と出会った時ぐらいの日に行くっていう。
うん、
で、それはなんか知らんけど何回も行けるんですよね。
そうですね。
で、その当時出会った頃のかつての夫、と出会うことで、その夫を現代で死なないようにしていくっていう、そこにまあ何度も挑戦していくっていう、まあいわゆるタイムリープものになる、タイムループものか、タイムループものになるっていう作品なんですけど、まあ、とにかくね、松たか子さんが可愛いなって僕は思いながらずっと見てたんですけど。
いやもうほんとね、
は
い、
うん、
わかりますよ。
うん、
松たか子はいつだっていいとは思ってたんですけど、
はい、
もうズバ抜けて今回もいいみたいな感じでしたよね、
はあ、
うん。
で、ね、あんまりいい人じゃないところが僕いいなと思ってて、
はいはい、
結構、はい、ええ性格しとるなと思って、夫の亡くなった時の、まあ、人助けしたエピソードをドラマ化したいっていうテレビ局の関係者が企画持ってきてる時の、はい、 話の聞き方の態度の、雑なことというか、福岡から直接お菓子食べながら人の話聞いてるのの、はい、まあ、なんていうか、もちろんその、相手側がぶしつけな話持ってきてるのはそうなんだけど、うん、そこを、やっぱ、彼女は取り繕わないんですよね、彼女はそこを。
はい。そうですね。
その、なんていうか、善人であろうとしないところがいいなと思ってて、なんか、彼女は、その、そういう壮大なラブストーリーを運命的に背負えるような、すごく選ばれた存在じゃないなっていう感じがして、普通の人、普通の人っていう言葉ちょっと良くないかもしれないですけど、その、際立った善人ではないですよね。なんか普通に、もう日常の中でなんか夫のことあんま好きじゃなくなっていくな、みたいな、フィクションの登場人物としては、まあ、なんていうか、わかりやすく好きになれるタイプではないというか、むしろその生々しさみたいなところに感情移入することで好きになるタイプの登場人物だと思うんですけど、
そうですね。はい。
僕はそこがすごく良かったなぁと思ってて、で、一方で相手になる、まあ、松村北斗さんなんですけど、まず、現代の登場シーンで、もう映画の最初のカットが、その、人助けして亡くなるシーンなんですけど、
はい。
なんか、あれ？お腹の周り、シャツがなんか、ぽっこりしてるぞっていう感じで見てるんですよ。
はい、
あれ？
はい。
松村北斗ってこんな、ぽちゃってしてたっけ？みたいな感じで見てて、
うん、
で、その後で、あ、これは、年を経てからの、中年体型になってからの、松村北斗なんだっていうことがわかるんですけど、で、実際そのタイムスリップした先で、現在とか過去の若北斗がいるわけじゃないですか。
はい。
もうそのシルエットの何ら贅肉がついてないってわかる姿、
うん。
このギャップすごいなと思って、で、この松村北斗のお腹に肉をつけたんだっていう、このね、背徳感のようなものが、あるなと思って。
そこなんですね。
いや、ただね、そこがね、僕反転するのが本作の良さだと思うんですけど。
はい。
まあ、現代になってはもう45歳のくたびれた中年おじさん北斗になってるんですけど。
うん。はい。
はじめは実際そう見えるんですよね。夫婦仲も冷めた状態の、うん、その、松高子視点から見たときに、魅力がない男性になった中年北斗として見てるんですけど、うん、映画を見ていく中で、だんだんそうじゃなくなるなっていう感覚があって、
うん、
あ、これも含めてなんだっていう、その、ぽっちゃっとしたお腹周りとか首筋にもお肉ついてるし、後ろ姿も背中ボテってなんか大きくなってるんですけど、
うん、
でもそれって二人が積み重ねた時間のものなんだなっていう風に、見え方が変わるなって思って、
うん、
だからそこがすごいいいなって思うんですよね。
なんかね、まあ、劇中時間のミルフィーユみたいなね、はい、例え話でできますけど、なんか本当にちょっと、はい、いろんな人のその積み重ねがあって、しかもそれが結構過去とか現在とか未来とかのその時系列なしにこう同時に存在し得るみたいな感覚が。うん、映画全編からあって、そこがもうすごいいいというか、
うん、
まあ、その感覚ってやっぱちょっとメッセージとかでもちょっと思い知った感覚だったと思うんですけど、なんかそれを結構やってる映画ではあって、なんか余計にそこの、その、すべての時間が並列であるからこその二人の話として結構、そこで余計にまた感動するみたいなのはすごいありましたね。
そうですね。いや、多分、ちょっとネタ割りに踏み込みすぎているような気が、ちょっと。
あ、そうですかね。ちょっとやばい。あんま言えないです。そうそう。
まあなんかすごい特別なことが起こる映画でもないとは思うんですけど。
うん。そうですよね。なんかよくある話じゃないですか、
うん、
これ、
うんうん。
結構何百回と見たような話。
うん。
かなとか、設定とかも、話もって思うんだけど。うん、なぜこんなにこう、心を掴まされてるのかな、みたいなのとかは、すごいやっぱちょっと、 考えさせられるというか、
うん
うん、ちょっと坂本雄二から放たれる、なんだろうこれ、あのリアルとは違うけど、うん、なんかひきんさんのカリカチャーがうまいって言ったらいいんですかね。
あー、なるほど、
うん、
なるほどなるほど。
なんかこういう感じ、別になんか別にどんどんなんかアニメ好きが喜びそうな設定とかにも全然キャラ造形とかでもできるような感じの話、はい、何百回と見てきたんですけど、
はい、
こういう感じので、
はい、
けどそうじゃないのってやっぱこの坂本雄二のなんかその不思議な引力というか、はい、なんか捉え方みたいなのが結構でかいよなとかはちょっと思ったりしました。
はい、はい、はい。確かにね、僕見ててね、アニメみたいな設定やなって思いながら見てって、
ね、思いますよね。
うん、なんか二人とも初めての人には読めないような名前してるとかっていうのが対になってるのとか、なんか、アニメのキャラみたいな設定の詰め方してるな、みたいな、なんか、象徴の詰め込み方が、なんかアニメみたいなと思ってたんですけど、うん。あと、本作結構見てて面白いなと思ったのが、まあ、片方はタイムループしてて、全体を知ってるわけじゃないですか。
はい。
で、片方は、もう、その度に初めて会ってるわけだから、うん、その、情報アドバンテージに差がどんどんできていくんですよね。
はいはいはい。そうですね。
ただ、それがね、反転するって、すっげえ面白いなと思って。
そうですよね。うん。うん、そっかね、うんうん。
面白いなって思ったし。あと、本作って、なんとなくルックで、岩井俊二作品っぽさを感じてたんですよ。
はい、はい。わかります、わかります、はい。かなり、まあ、撮影やられてるのが、ですよね。ドライブ・マイ・カーとか、異国日記とかやられてる方ですよね。はいはい、篠宮さんとかですよね。
はい、はい
で。すごいなんか、なんか柔らかいタッチみたいな、って言ったらいいんですかね。はいはい、ああいうのが、全編にわたって、っていう感じでしたよね。う
ん、はい。うん、あと、まあ、松たか子さん、岩井俊二作品、何作か出てるじゃないですか。
出てますね、確かに。だし、松村北斗も、キリエの歌で出てますし、ね。
ああ、はいはいはい。うん。で、タイトルのファーストキスもなんか、岩井俊二っぽさあるなと思ってたんですけど。
確かに。
で、そこで、本作って、あ、ラブレターものなんだなっていう風にも気づかされるというか、
そうですね。そうですね。確かに。
まあ、実際、ラブレターというか手紙が出てくるシーンもあるんですけど、これ、本人がそのまま、なんだろう。手紙じゃなくて本人がメッセージ届けてるラブレターものだなって思って。
はいはいはいはい。
で、ラブレターものって時間的な、隔たりが肝なわけだと思うんですけど、はい、
そうですね。
その役割を本人がやってる作品やなと思って。
ああ、なるほど。
なんかそういう見方もしてましたね。ああ、
うん。
松たか子本人がラブレターなんだなと思って。
いや、本当だわ、は
い。だからこれ何回も書き直してるんやなって思って、ラブレターを。
そうですよね、はい、確かに、うん。書き直して、ああ、いろいろ思うなっていう。
一回、ほんまに言ったらあかんこと言ってる回があって、あそこはちょっとお前なってなったんですけどね。お前、それだけは何があっても言ったらあかんやろみたいなことを言うターンがあって、ちょっとあそこ、はいはい、お前、ちょっとそれは嫌いやわってなったシーンがあったんですけど。
いいですよ。ちょっとサバサバ感というか、ぶっちゃけ感がね、やっぱね、うん、魅力ではあるけど、
はい、
それねっていうね、ありますね。
うん。いやー。なんだろうな、好きなんすよね、正直本作のこと、
うん。いやもうなんかいろんなしかもやっぱ切り口でちょっと語りがいあるなぁとやっぱ思ってて、
うん、
やっぱちょっと花束みたいな恋を知ったのちょっと延長線上にちょっとあるような感じもちょっとするじゃないですか、
はいはい、
やっぱり、
はいは
い、とかいうところもすごい話したくなるし、
はい、
やっぱりもう僕はもう最後のあれがもう泣いてたまらなかったですけどね、うん、もう。っていう話がしたくなりますけど。
はいはい。餃子の意味が変わるのとかもね。あ、いいな
ーと。ああ、もう、はい、結構踏み込んでませんかみたいな。
いや、でもね、なんかそういうとこ、ちょっと話の作り、やっぱオタクっぽいんだよなって。
そうなんですよね。だから、結構、なんか馴染みある話というか、
うん、
あの、結構安心感のある話と言ったらいいんですかね。
は
い。のはありましたね。
はい、うん。結構ね、いろんなものが意味でガチガチな話だから、そこすごいオタクっぽいなと思うし。
はい。
あの二人以外の役回り、めちゃめちゃ役割のためにいる人たちが多すぎて、なんか。
そうですね。無駄にしかも豪華なキャストでやってますからね、それもね。うんうん、
そうですね。吉岡晴夫さんの役回りとか、何こいつってなりましたもん。あの、
何こいつ
このタイミングでこれみたいな。
あれを言わすためだけにみたいな感じしましたけど、
ね。あれを言いに来た後の彼女に何が残されるんだみたいな。
なんかね、なんかそれ言ってな、まあ、まあ、言わねえと納得できないのかもしれなかったかもしれないですけど、うん、まあ、映画だけ見るとそれだけでも人に見えちゃうっていうのがね、うん、ありますよね。
うん、いや、まあ、あの、良きにつけ悪きにつけ何がしか思うとこはある作品だと思うんですよね。
うん。
はい。あの、個人的にはおすすめしたくて。
うん。
で、もちろんその、好きっていう話で噛み合っても話したいですし、いや、ファーストキスダメでしたっていう人の話も僕ちょっと聞きたいんですよ。
いやー、絶対、ってかいっぱいそうだなって、
はい。めちゃくちゃいると思うんですけど、
うん。
もうその話多分すっげえ面白いんですよね。
そうですね。そう、本当そうなんだよな、なんか。うん、いやもう、まあ、ちょっとなんかアニメ的だとかって話しましたけど、なんか若干乙女芸感もあったもんな、なんか。
はいはいはい。そうですね。だってね、松村北斗のトゥルーエンドを探すためにループしてるなんて乙女芸ですからね、これ。
そうそうそうそう。もうでもそういう話好きだもんなーっていう。もうほんと好きだなって思っちゃって、自分の中で。
いや、まあ、よかったら見てくださいっていう風におすすめしたい作品です
、うん。
はい。そんな感じで。では、テーマトーク入っていきたいと思います。